加算したものとなりました。けどもだからこそ祈る教会になったのです。祈りがなさるところにおいてイエス様は必ず自分自身の明らかにしてくださいます。それによって失望や弱さは消えてなくなります。イエス様の称賛の言葉とは次のものでした。イエス様の名前を拒まなかったあなた方は私の名を拒まなかったということです。その意味はあなた方は大胆に証しするようになったのです。証しすることとはもちろんキリスト教のために宣伝することではありません。イエス様を紹介することだけです。彼らはイエス様を紹介することによって証し人となったのです。まあこれはもちろん祈りの結果だったんです。祈りの扉が用いられるときに人に対しての扉もまた開かれるようになります。悪魔に縛られ御子にされている人々は祈りを通して導かれるようになります。我々はあらゆる面から取り囲まれているかもしれないけど、我々の上には扉が開いているのです。そして同時に証しの扉も開かれているのです。祈りにおいてすなわち私たちが自分の無力さを知り尽くすときに私たちはイエス様を証しすることができ、そのことによって人の心はイエス様によって開かれるようになります。この9節によるとフィラデルフィアの信者の群れの証しを通して反対する人々は信仰に導かれたと書いてあります。彼らは確かに今までこの信者の群れをあざけるものだったけど、彼らはそのような群れに属するものとなり大いに喜ぶようになったのです。まあ、今はイエス様の敵である人々も後にイエス様の救いを喜ぶものとされることがあります。まだ救われていない家族、親戚、友人たちのことを考えると、人間的に考えればなかなか救われそうもない、時間かかると判断されるかもしれませんけれども、イエス様の約束に基づいて感謝すると必ず奇跡が起こります。まあ、祈る教会はいつも証しをなす教会であります。彼らの切なる願いとはどういうものであったかと言いますと、イエス様が中心になってもらいたいということでした。結局私たちの願いを満たすことが別に大切ではありません。イエス様の皆が崇められることこそが大切であります。イエス様が中心になれば周りの人々も上かわけを感じ導かれるようになり救われるからです。私たちを通してイエス様の名前が汚されるか、あるいは崇められるかのどちらかです。イエス様の名前を汚すということは我々の生活をもってイエス様に恥をかかせるようなことをすることです。私たちが祈りと信頼を持ってイエス様に従うことをしないで、自分の力でイエス様に従おうとするときに私たちはイエス様の名前を汚すことをするのであります。9節によると、ユダヤ人であると知性しながら実際はそうでない人のことが語られております。 まあユダヤ人であるということは神のために属していることを意味します。まあ教会史を見るともちろん分かります。教会はやっぱり我々こそ本物だとよく言ってるんですね。カトリック教会はもう昔から自分たちこそが真の神のためであると主張しています。まあ後にできたプロテスタントの教会も自分たちこそまあ命を持っていると言ったのでありますけど、どうなのでしょうか。もちろんどこの教会の中で本物もいるでしょう。まあ、言える方は今日に送る本当の神のためである教会はいかなる聖職者も持たず、いかなる聖なる祭りごとをも行わず、またいかなる神聖な場所をも持っていないのです。まあ、イスラエルの民族においてはかつてこのようなことが行われたのです。けど真の神のためである教会においては、すべての救われた人、すべての時間、すべての場所が神に捧げられた神聖なものとされるべきです。フィラデルフィアの教会についてまた次のように確証されています。これも非常に素晴らしい称賛の言葉であります。彼らは神の言葉を守ったと確証されています。神の御言葉を守ることこそが大切ではないでしょうか。まあ、我々の時代は多くの形式を持ちながら力を持たないという特徴ではないでしょうか。多くのことが試みられていますけど、イエスの命がありません。多くの間違った教えがあることも我々の時代の特徴でありましょう。このような時代の上で私たちはどのようにして自分自身の守ることができるものでありましょうか。まあ、それは私たちがしっかりと神の御言葉に結びつくことによってのみです。いわゆるカトリック教会の、まあ、特徴とは迷信です。迷信が支配しています。プロテスタントの教会の多くは不信仰が支配しているのです。カトリック教会の上では人々の言い伝えが守られていて、その反面単純な福音の救いがないがしろにされています。プロテスタントの教会の上では聖書の多くの箇所は作り話であり、あるいは神話であると考えられています。けどもイエス様がここでフィラデルフィアの教会に、あなたは私の言葉を守ったということができたのです。まあこれこそが大切だと思うんです。主の御言葉を守るとは一体どういうことなのでしょうか。まあ、救いのことに関することのみならず、日常的な問題に関しても聖書を調べるということが御言葉を守ることです。まあ、あるよう機会において私たちはこのようなことを、霊的なこととに対して聖書の御言葉が、すなわち私たちの救い主であるイエス様がどのように言っておられるかということを問い続けていくべきです。すなわち我々の理性が決定的なのではなく、御言葉を通して イエス様がどのように言っておられるかということこそが大切です。まあ、御言葉を守るということは御言葉を信ずるということだけではなく、御言葉が我々の導き手とならなければなりません。我々の御言葉に対する立場は同時にイエス様に対する態度を意味しているのです。また御言葉を守るということは他の人に御言葉を伝えることも意味しているのです。前に言いましたようにイエス様を紹介することです。我々にとって御言葉だけが決定的となっているなのでありましょうか。御言葉が守られているところにおいてはイエス様が中心になっておられるのであります。まあ、イエス様の御言葉に全面的に立ち返るようにとの呼びかけが今日も必要ではないかと思います。フィラデルフィアの教会の人々について彼らが誤りを犯さなかったとは言われていません。彼らは誤りを犯した時には御言葉によって自らを改めたということが言われているのです。まあ、9節の後半に主イエス様がフィラデルフィアの兄弟姉妹たちを愛していたということが記されています。けど愛されているということは過ちを犯さないということを意味しているのではありません。反対者が彼らの足元にひれ伏したのは決して、まあ、信者の群れの立派さによるものではなく、また天国への扉が開かれたのも決して信者の群れの立派さによるのではなく、ただこの信者の群れを愛された方によるものであったのです。結局大切なのは我々ではなく主だけです。したがって御言葉を守るということはイエス様と愛の関係を持つことを意味しているのです。まあ、教会が御言葉との交わりを保つ程度に従ってイエス様もその教会との交わりを保ってくださるのです。信者の群れが御言葉を守る程度に従って信者の群れも守られるようにあります。信者の群れが御言葉を守ったためにその信者の群れは、まあ、天国への開かれた扉を見出すことができたのです。まあ、実節にそう書く記されていますね。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう、あなたは守られたから私はあなたを守ろうと約束されています。もちろんこの地節においてイエス様は将来のことを見ておられるのです。悪魔がつまずきを与えようと試みております。人がイエス様を個人的に知っていないところにおいて信仰の試みと攻撃とが起こってくるときに信仰が揺らぎまたダメになってしまうのです。御霊の住んでいないところにおいてはやめの力に対しては抵抗も起こっていけないんです。